内田あゆみのお仕事部屋。皆さんこんばんは。10月19日火曜日、時刻は25時30分を回りました。どんな夜をお過ごしでしょうか。内田あゆみのお仕事部屋、略してうちおし、パーソナリティのうちこと内田あゆみです。今夜もお部屋に遊びに来てくださりありがとうございます。この番組はタイトル通り、好きなこと、推しにキラッキラのスポットライトを当てたお仕事バラエティラジオ番組です。自称多趣味でミーハー体質な私内田が、毎週さまざまなテーマのお仕事を熱量高めに発信していきつつ、リスナーの皆さん、通称うちなーの皆さんからも、日常の些細なお気に入りからディープな趣味まで、ジャンル問わずさまざまなお仕事も大募集しています。そんな中でお互い素敵な偶然の出会いが生まれたら嬉しいなと思っております。今夜も30分このお部屋でくつろぎながらまったりお付き合いください。ということで、突然ですがここでクイズです。ででん。つい先ほど日付が変わってしまったんですが、本日10月19日は何の日だったでしょうか。みやたんさん、わかります？
10月19、1019。
そうですね、記念日っていうのは1日にいくつかあるんですけれども、その中の一つ。何でしょう。シンキングタイムスタート。チクタクチクタクチクタクチクタクチーンということで、短いですね。はい、ちょっとセルフでやっていくスタイルです。
セルフ効果音で、
はい、わかりましたかね。正解言ってもいいですか。
お願いします。
はい、正解はトルルルちゃん、全部セルフです。セルフじゃない。10月19日TOEICの日だそうです。
おお、1019ですもんね。
そうなんですよ、
TOEIC。
そう、まさにそうなんです、うん、世界共通の英語コミュニケーション能力検定 TOEIC を日本で実施する国際ビジネスコミュニケーション協会が制定。難しいですね。TOEIC 1019の語呂合わせということなんですが、どうですか、みやたんさん、もしかして受けたこととか。
あります。
お、すごい。
受けたことはあります。
あります。
点数は言えません。
あ、非公開ということで。え、すごい、はい、私受けたことすらないですよ。
本当ですか。
はい、
なんか受けるの必須でした。なんか大学で絶対受けてみたいなのがありました。
すごい、いや賢い大学ですよ。いや、私英語本当にダメなんですよ。もう英検3級とかで止まってます。高校受験のために受けて、そのあたりで止まってるんですけど、
なんと
英語本当に苦手なんですよ、
うん、
で学生の頃、はい、中学生の頃なんですが、集団塾に通っていて、本当に未だにトラウマとしてこう忘れられない思い出があって、
はい、
英語の授業で、うん、That's funny っていう一文があって、これちなみにみやたんさん役わかりますか。 That's funny、
おもろいなですか。
さすが関西弁関西人。
すみません、ありがとうございます。
そうです、それは面白いみたいな意味じゃないですか。
はいはいはい、
これ言い訳じゃないんですけど、今なら絶対わかりますよ。
はいはいはいはい、
今なら絶対わかりますよ。なんですけど、
ね、
当時、はい、この問題当てられて、私が回答した役が、あれは蜂蜜です。
なんで。なんでやねん。
いやなんかでもこうファニーって FUNNY で、なんかファニーみたいな。
ファーニーみたいな。
そうなんですよ、読めなくて、でもなんか答えなきゃいけないから、ファニーもうなんかプーさんか私かぐらいしか言わないと思うんですけど、あれは蜂蜜ですっていうね。
なんと、
まあ、本当に恥ずかしくて帰りたくなった暗黒のエピソードなんですが、うちのあの皆さん、くれぐれもメッセージのお便りは日本語でお願いします。
お願いします。
ということで、今夜もですね、このお部屋のポストにお便りがたくさん届いているので、声でお返事していきたいと思います。リスナーの皆さん、通称うちなーの皆さん、本当にありがとうございます。 ではでは早速お部屋のソファーでまったりしながらご紹介していきましょう。ウチナーネーム原黒姫大好きさん、ありがとうございます。こんばんは。うち冠ラジオ番組おめでとうございます。トーク力にも定評のあるうち、どんな放送になるのか楽しみですが、オープニングでいきなり愚痴るパターンもありです、かっこ笑い、ということで、原黒姫大好きさん、ありがとうございます。オープニングでいきなり愚痴るパターン、まあ、今日まさになんか中学時代の失態を晒して愚痴ってしまったんですけれども、どうでしたでしょうか。あの、私あのこういうネタは尽きないので、また小出しに披露していきたいと思います。そしてトーク力に定評はあるんでしょうか。でも、まあ、まあまあでも嬉しいです、ありがとうございます。私は普段ボイシーというね音声プラットフォームで、日々の日常なんかを音声配信しておりまして、あ、ボイシーっていうのはあのスマホアプリからでもパソコンからでもいつでもどこでも何度でも聞いていただけるので、もしまだ聞いたことがない方はチェックしてみてください。で、そう、ボイシー始めて3年ぐらいになるので、そうですね、まあ最初に比べたらっていう感じはありますかね。うん、それこそね、原黒姫大好きさんや、前回前々回の放送でねお便り送ってくださった皆さん、ほとんどが普段ボイシー聞いてくださっているリスナーの皆さんなので、本当にね、うん、ゆっくりマイペースかもしれないですが、こう日々成長を見守ってもらえてるなと、うん、嬉しく思っております。そしてこの番組担当する3ヶ月の間もね、もちろんたくさん成長していきたいなと思っているので、目を離さず、違うですね、耳を離さず追いかけてもらえたら嬉しいです。なんかアイドルさんみたいなこと言ってしまった、すいません。メッセージありがとうございます。続きまして、ウチナーネーム浩平矢野さん、ありがとうございます。こちらはですね、ツイッターにてハッシュタグウチ推しでツイートいただいているものになります。ついにラジオ開始おめでとうございます。今後何がウチ推しされているのか楽しみにしています。テニミュかな、ということで、浩平矢野さん、ありがとうございます。浩平矢野さんも普段ボイシー聞いてくださっているリスナーじゃなかったウチナーさんです、ありがとうございます。うん、そうですね、この番組は、毎回私の推しをね熱量高めで発信していくんですが、こうやって予想してもらえるの嬉しいですね。挙げていただいているテニミュっていうのは、週刊少年ジャンプで連載しておりました、スポーツのテニスをテーマにした漫画作品、テニスの王子様のミュージカル版なんですよ。うん、あの私の高校時代の青春イコールテニミュみたいなところがありまして、うん、あのそれこそねさっきもあの勉強はあんまりみたいなお話をしたんですけど、そういうお仕事に励んできた学生時代っていうところはあります。あのミュージカル版はですね、もちろんあの人俳優さんがキャラクターになりきってこう歌って踊ってお芝居をするんですけど、最初は全然受け入れられなかったんですよ。もうそもそも私はテニスの王子様の漫画もアニメも二次元のキャラクターが大好きだったから、あの正直最初はなんで人間がやるのって思ってたんですよ。うんでもある日事態は急展開を見せることになりまして、これは To be continue 案件ですね。うん、いつかテニミュ会あると思います。浩平矢野さん、ナイスパス、ありがとうございます。ということで、たくさんのメッセージお便り本当にありがとうございます。こんな感じで皆さんから私内田へのメッセージや番組の感想、普通のお便り、略して普通おたは今後も番組冒頭でご紹介していきますので、お気軽にお送りください。この普通おたをはじめ、番組内でメッセージを採用させていただいた内田さんへは番組オリジナルステッカーをプレゼントいたします。お便りの送り方は番組の最後で。たくさんのメッセージありがとうございます。今週のうち推し、このコーナーは自称多趣味でミーハー体質な私内田が毎回さまざまなジャンルのお仕事をご紹介していくコーナーになっております。偶然の出会いが生まれて、うちなーの皆さんの推しスイッチが入ったら嬉しいです。 今週の打ち押しテーマはルミネの広告コピーということで、3回目にしてちょっとマニアックなところに行きましたが、ルミネというのはファッションビルのルミネです。私はこう新しい季節ごとに変わるルミネのシーズン広告コピーが大好きなんですよ。お、みやたんさんがすごくいい反応をしてらっしゃるんですが、
大好きです。
え、わかります？
大好きすぎて、うん、ルミネの広告コピー書いてる人が、
はい、
最近出した小説、はい、買いましたよ。
すごい、この後の話につながってくるかもしれません。
嬉しい。
え、すごい。じゃあちょっとどんどんなんかチャチャをチャチャチャチャっとチャチャ、ね、チャチャっと入れてもらえたら嬉しいです。
チャチャ
チャチャ。そもそもですね、私実はルミネに関わらずもともと広告コピーがすごく好きで、広告コピーっていうのは、商品でしたりこう企業の魅力を伝えるために考えられたキャッチコピーのようなものなんですが、その中にはこうただ消費を促すための言葉っていうのだけではなく、人生の気づきや希望を与えてくれる言葉がたくさんあるんですね。この商品からこのブランドからなんでこんなコピーが思いつくんだろうって思うと、こう自分の発想では絶対出てこないから、なんか読んでるとワクワクしちゃって、で中でも自分の中ですごく刺さったのが今日のテーマのルミネの広告コピーです。まあ、ファッションビルということで女の子に向けたメッセージが多いんですが、短いコピーの中にこう考えさせられるような深い言葉があったり、ファッション洋服とさりげなく絡めたメッセージもあったり、すごくね読んでて面白いんですよね。うん。でルミネの広告コピー手掛けているのはコピーライターの尾形真理子さんです。
ふぅ
ー、好きちゃちゃ、ありがとうございます。以前、尾形真理子さんがですねインタビューで、広告はもう企業が物を売るためのクリエイティブではなくて、企業と生活者をつなぐコミュニケーションだっていう風にねおっしゃってるのを見て、
深い。
いや、そうなんですよ。あ、だから私はこの人のキャッチコピーが好きなんだなって思いましたね。うん、なんかこうすごくねドキッと心が動くものが多くて、今日はですね、まあ、こんなちょっとテンション上がっていただいているみやたんさん、そしてもちろんねルミネの広告コピーんどんなのだろうってピンときてない方もたくさんいらっしゃると思うんですが、そんな皆さんに向けて、尾形真理子さんが手掛けたルミネの広告コピーの中からいくつか私の推し打ち推しのコピーをピックアップしてご紹介していきたいと思います。まずは打ち推し丸1、去年の服が似合わなくなった、私が前進しちゃうからだ、ということで、これ良くないですか、みやたんさん。
素敵。
そう、去年、
うん、もう全部がねポジティブなんです、
うん、そうなんですよ、
エネルギーをもらえます。
そうなんですよね、なんかこう好き去年の服が似合わなくなったっていうのは本当今みやたんさんがおっしゃっていただいたんですが、決してこうネガティブなものではなくって、こう私が前進しちゃった、このしちゃったっていうのもいいですよね、なんか成長しちゃったみたいな、バージョンアップしちゃったみたいな、これがまたいいなって思って。
いいです、もうお先に行っちゃっててごめんね。
いや、そんな感じですよね、
余裕がね、
いいんですよ、
素晴らしい、
うん、なんかこうお買い物にやってきてこの広告コピー見たらすごくねこうワクワクした気持ちで新しい洋服選べるんじゃないかなって。
ガンガン買います。
買いましょう、
ガンガン買いましょう、う
ん、秋服たくさん買っていきましょうということで、すごくねうまいなと思ってこちら選びました。続きまして打ち押し丸2、別人にはなれないから自分を可愛くすればいい、ということで、そうだよなってめっちゃ思って、なんかないものねだりでね、こうあの人みたいにこうだったらとかああだったらって、まあ、私もよく考えちゃうんですけど、結局ね現実問題なれるわけもないので、そんなこと言ってないで自分をどうしていくか考えようっていうね、これも先ほどに通ずるものがあるポジティブガールというか、 めっちゃ前向きになれますよね。
しかもその、ね、ただの強がりとか、うん、から元気とかでは全くなく
ないんですよね、
うん、なんかその私たちの中にあるいろんなそのモヤモヤだったりとか、うん、ちょっとそのなんか繊細な感情みたいなのもちゃんと含んでくれた上で、うん、それでもポジティブになる言葉をくれるとこが大好き、うん、
いいですよね。
好き
好き、なんかこうふわって背中を押してくれますよね。
そうですね、わかってるよって
ね、
そ
う
そ
う、ありがとうありがとうみたいな誰にお礼言ってるの
尾形さんありがとう
尾形さんありがとうございますそして最後、これはですね、これが本当に一番好き、打ち押し丸さん、試着室で思い出したら本気の恋だと思う。
好き好き
好き、
めっちゃ好き、
最強、
大好き。
うん、これですか、もしかして。
そちらでございます。
そうなんです、さっきね宮田さん言っていただいたんですが、この広告コピーからなんと小説家、小説になってるんですよね、このタイトルで。
そうなんですよね、いろんな登場人物が出てきて、
そう読みましたよ私も。
めっちゃいいですよね、
オムニバス形式といいますか、
それぞれ思い思いのね主人公たち の、 その試着室の中での小さな心の動きっていうのをう丁寧にすくい上げられていて大好き、
大好き。しかもこう各話で、各なんだろう、各ブロックで出てくる他のルミネの広告コピーも登場したりするので、それもまた良きと言いますか、試着室で思い出したら本気の恋だと思う、まあ、この言葉も好きだし、今ね宮田さんとも盛り上がりました、小説もめっちゃ素敵なので、うん、ぜひね皆さん、気になった方は読んでみていただきたいです。読み終わった後にそっと背中を押してもらえた気持ちになりました。ということで今日はですね、大好きなルミネの広告コピーについてお話をしてみました、そして先ほどご紹介した試着室で思い出したら本気の恋だと思う、まあ、まさにね心がキュッとなる、片思い中の女の子が頭にふわっと浮かんできたので、今日はですね私が大好きな推しの片思いソングをお届けしたいと思います。今週の推しチューンということで、なぜか聞き終わると私はいつも泣いてますこの方のね歌声もまた心がギューッとなる素敵な歌声の持ち主なので、一緒に聞いてみましょう。大中幸で最高の片思い、うちなー推し。このコーナーはうちなーの皆さんのお仕事をご紹介していくコーナーです。日常の些細なお気に入りからディープな趣味まで、推しポイント、略して推しポを添えて教えてください。私や他のうちなーさんの推しスイッチが入って素敵な偶然の出会いが生まれるかも、ということで、このコーナーはですね、なんと今夜が初回ですね。早速メッセージいただいておりますのでご紹介していきたいと思います。うちなーネーム黄色い鳥推しさん、ありがとうございます。うっちーさんこんばんは。
こんばんは。
突然ですが、私のお仕事はぬいぐるみ集めです。でも今回紹介したいお仕事はこのぬいぐるみ集めではありません。ぬいぐるみを集めるのは好きですが、新しい子を買っても以前からのお気に入りの子たちももちろん処分することなくずっと大切に取っておいています。一番のお気に入りのクマは何十年も一緒にいるので、綿も薄くなって痩せた感じもするし、すっかりくたびれていたんです。でも捨てられないしなぁと思っていたある日、ネットでぬいぐるみ病院の記事を見つけました。ぬいぐるみ健康法人もふもふ会ぬいぐるみ病院、ぜひホームページを見てください。感動します。ここは破れてしまったりくたびれてしまったぬいぐるみたちを治してくれる病院なのです。ただ治して終わりではなく、名前の通りぬいぐるみを患者さんとして優しく丁寧に愛情を持って扱ってくれて本当に感動しました。私が利用したのは少し前で、現在の状況はわからないのですが、もしかすると予約は1年くらい待つかもしれません。 予約が取れると問診票が送られてきて、そのぬいぐるみとの出会いや思い出、希望の仕上がり状態などを記入し、段ボールでいざ病院へ出発。無事に病院へ到着後、担当ナース、お医者さんもナースも全員ぬいぐるみから写真とともにちゃんと連絡があって、お医者さんやナースと一緒に写っていたり、他の患者さんと交流していたり、愛おしさ大爆発でした。そして手術が無事終了し、我が家へ戻ってきて見違えるように元気になっていて本当に嬉しかったです。詳しい様子はホームページにも載ってますし、ツイッターやブログでレポートを書いてる方もたくさんいますので見てみてください。ウッチーさん、ウチナーの皆様、機会があればぬいぐるみ病院胸を張って推します。ということでありがとうございます。熱い推しが来てめちゃくちゃこれはテンション上がったんですけど、気になりますね。で、私あの事前にちょっとホームページだったりツイッター見たんですが、これね、泣きます。なんかこんな愛情を持って直してくれるんだって思ったら、なんか自分のぬいぐるみじゃないのにちょっとじんわり来てしまって、そう、ミヤタンさんもこれ後でちょっと見ていただきたいんですが、
チェックしてみます。
すごいんですよ。なんかお医者さんとかも全員ぬいぐるみなんですけど、なんかその自分のぬいぐるみがなんか病院のベッドで、はい、なんか到着して病院のベッドで寝ててお医者さんとかにこう囲まれてる写真とかがこうレポートとして送られてくるらしいんですよ。
あれですね、その直してもらう、修理してもらうというよりかは、なんか写真館みたいな、
そうですね、本当子供の思い出作りみたいな、
ね、七五三の写真を撮るみたいな感じ で、
近い
ですね。
近いかもしれないです。
でもその修理の過程までその、思い出として作ってくれるなんて、
もうね、すごいいいコンテンツですよね。
優しい世界ですね。
優しい世界ですね。なんか本当にあの大事なご家族の一員ということで、みたいな精神をこう持っていらっしゃるんですよ、そのぬいぐるみ病院の方々が。
素敵。
素敵ですね。本当にね、あの公式ツイッターも見たんですけど、はい、フォロワーさんが8万人ぐらいいらっしゃって、
みんなめちゃめちゃぬいぐるみ直してるんですね。
そうなんですよ。でしかも私もね、すごいホームページめっちゃ見たんですよ。はいはいはい、皆さんもこれ本当面白い、面白いというかすごい、あのこんな素敵な世界があったんだってすごいあの隅々まで見てしまったので、ぜひ皆さんもチェックしてみていただきたいんですが、なんかこう普通にね、そのなんだろう、綿が薄くなっちゃってやっぱぺちゃんこになったりするじゃないですか。
なりますね、
そう、こう綿入れの手術とか、あとはあの手術まではいかないけど、こう真っ白いぬいぐるみがちょっと黄ばんでしまったのを直すのもエステって呼んでるんですよ。
エステ、
そう
エステ
エステ、
私でも行ったことないのに、
なんか生意気ですねとか言ってぬいぐるみちゃん、
でもなんかワーディング素敵ですね。
そうなんですよ、本当に愛があって、で、ツイッター見てたら最後にこう帰ってきた時、はい、お薬ってあの袋とともに中にアメちゃんが入ってたりとか、
やだ、
もうね、最初から最後まですごい凝ってるっていうか、なんて言うんだろう、世界観が素敵で
世界観しっかりしてる、
しっかりしてるんですよ。でそれこそあの私もなんか毎晩一緒に寝てる抱き枕があのシロタンっていうアザラシのぬいぐるみなんですけど、
シロタン、
シロタンあの小学校の卒業式の日からもう毎日20年一緒なんで、
もうすごい、
そうなんです
よ、かなり長い間、
かなりクタクタで、痩せちゃって、クタクタなんですけど、いやちょっと私のシロタンもちょっと綿入れとエステしてもらおうかなって。
本当ですね、
本気で
ピカピカになって帰ってきてもらったら。
そうなんですよ。なので実はこちら私の推しスイッチ見事に入りまして、現在問い合わせをしております。
なんと、
はい、こちらも To be continue 案件です。
わ、楽しみ。でも予約いっぱいなんですよね。
そうなんですよ。なんかね、あのそもそもその最初のお問い合わせも1週間くらい時間がかかるみたいで、本当に一件一件丁寧に対応してくださってるそうで、なんかね、問診票っていうのも見たんですけど、はい、その子との出会いとか、思い出、なんかサンタさんにもらってとか、なん誕生日に買ってもらってとか、幼稚園入った記念にとか、そういうのもしっかりと分かった上で大切に扱ってくれるっていう、もうグッとくるものがあったので、 ちょっとね、うちのシロタンもどうなったかまたどこかでご紹介したいと思います。黄色い鳥推しさん、素敵な推しメッセージありがとうございます。スイッチが入ったうちなわの皆さんもぜひ調べてみてください。ということで、こんな感じでジャンル問わず皆さんからの熱い推しのご紹介ぜひお待ちしてます。以上、うちなわ推しでした。はい、ということで、あっという間にエンディングのお時間です。今夜はですね、大好きなルミネの広告コピーについてお話をさせていただきましたが、いかがでしたでしょうか。メインコーナー、今週のうち推し、そしてその他のコーナーも徐々に始動しておりますが、感想、リクエストなどなどたくさんいただけたらとっても嬉しいです。番組では各コーナーでお便りを募集しています。私内田へのメッセージ、番組の感想はふつおた、内縄の皆さんのお仕事を推しポイントを添えて教えていただくコーナーは内縄推し、日常の中で体験したブルーなエピソードの投稿は押し入れポエム、こちらチャレンジしたい方はポエム風の投稿もお待ちしてます。すべての宛先はメールもしくは番組公式ツイッターの DM にてお待ちしております。メールアドレスはすべて小文字でラジオスターアットマークミュージックバード .co.jp、 ラジオスタースペルは RADIOSTAR アットマークミュージックバード、スペルは MUSICBIRD.co.jp です。そしてツイッターにてハッシュタグうち推しで感想ツイートもお待ちしています。私はエゴサーチが趣味なので全部見てますって、怖いですね全部見てますって怖いですね。はい、あ、でも本当に全部見てます。ありがとうございます。それではまた来週もこのお部屋で待ち合わせしましょう。内田愛美のお仕事部屋、今夜はそろそろ消灯します。おやすみなさい。